今回は神経パルスの続きとしまして、測定神経への通電の方法についてお話をさせていただきます。これまでもずっと神経パルスを、何回かやってきてるんですけども、あくまでも臨床応用につきましては、これからということにしました。基本的なその刺入、あるいは通電の仕方ということでお話ししています。で、測定神経の場合にはですね、おそらく、日常臨床の中でその付近、側関節の付近で針をしたときに、たまたま、いわゆる普通の響きじゃなくて、神経に通電というか刺激が入ってしまうということはあるかもしれないんですね。ご存知の測定神経は、脛骨神経の、最終的な枝になります。下体を下っていって、脛骨神経が、内側の測定神経と外側の測定神経。それぞれ分かれて、測定の筋肉、あるいは、外側、小指側ですね、あるいは母趾側、内側側の方の、知覚を司っているということになります。で、そうしますと、ラインというか、走行としましては、下体の、深部を下ってきまして、大体こう体表に近いところに出てくるのが、アキレス腱の内側、内側というかアキレス腱の、内側の前ですね。内側っていうのは下体の内側に位置していて、アキレス腱の、前方、脛骨との間の方っていうふうなことになります。ですので、このあたりというのは、例えば、経血で3位項とかあったりとかするんですけども、3位項って今のアキレス腱のすぐ前っていうのはちょっと離れていますけども、その付近に針を打った時に、たまたま、足の裏にビリッとすごい響きがいってしまったりということが、あるかと思うんですね。それが、おそらく測定神経に、刺激が入った結果だと思います。で、測定神経の通電というか、刺入をする場所として一番最適なのは内科の後方になります。で、内科の後方と言いますと、腸枝屈筋とか腸母枝屈筋が通っています。それから、後脛骨動脈、静脈があります。で、それと同じような走行で、測定神経が、通過をしていっています。で、これは、主関節のところで、尺骨神経で擬音管で通電をした時のようにですね、例えば、膝下の近くで脛骨神経に通電をしてみるとかっていう方法もあるんですけども、ここで通電をしても、測定の、例えば、筋肉まで動かせるっていうふうなことは、なかなか難しいんですね。以前にも話してると思うんですけども、神経パルスを行う時の目的には、神経の域地に何か影響を与えて、しびれ感とか痛みとかそういうものが、緩解されることを期待する場合と、もう一つはその支配領域の筋肉を、収縮させる、運動臭を介して収縮させるというふうなことが、目的になるかと思います。で、尺骨神経の主部でもそうですし、今回の測定神経の側部もそうですが、細かな筋肉がたくさんあります。で、それを筋肉パルスという形で通電をしてみるということも、当然可能なわけなんですけれども、測定とか手掌とかっていうところの針は、やはり少しためらわれる場合があります。患者さんによっては全く、測定に針を打っても痛いというふうな感覚をあまり持たない人も中にいらっしゃいますけども、これはやってみないとわからないわけですね。それと筋肉が非常に細かいということがありますので、一つ一つの筋肉を他の筋肉パルスのように触り分けてっていうのがまず無理ですね。想像をして、骨幹、例えば測定からじゃなくて、側肺の方から刺入をしていって、その骨幹にある筋肉に通電するということは可能だと思いますけれども、これも 制限されてくる、きますね。その中足骨の間から刺入をして通電できる筋肉というふうに限られてきますので、まあ、状況によりけりだと思いますけども、測定のこう細かな筋肉を動かそうという場合には、まあ、測定神経を介した方が比較的やりやすいかなと思います。ただその弱点としましては、その筋肉パルスよりもこう動く可能性のある筋肉が多いんですが、その内側の枝、外側の枝っていうのがなかなかこう流し分けというのが難しいんですね。難しいというか、それを目的として行って、今のところ技術的には内側を狙う、外側を狙うっていうのがちょっとできていないのが現状になります。ですので、まあ、結果やってみて、これまでに少し刺入位置を変えてみたりとかということで調整をしていかないといけないかなと思いますが、それで、まず刺入部位の選択ですね。先ほど内科の工法というふうに申し上げましたけれども、直接その測定神経をこう触れるというのはこれは難しいんですね。患者さんの体型によってではですね、非常にこう痩せていて、そしてまあ皮下脂肪とか皮下組織があまり厚くない人の場合には、なんとなく分かる場合があるんですけれども、まあ、通常の場合はなかなか難しいかなと思います。で、ですね、刺入に際してはあくまでもこう解剖学的な知識でこの辺を走行しているんであろうという前提で、まあ刺入をしていくことになります。で、先ほど言いましたように内科の後ろ、下体から来ている指にいってる屈筋群、まあ、もしくは、後頸骨筋の腱などがありますけども、それと、後頸骨動脈あるいは静脈が知っています。ですので、目安としては一番わかりやすいのが後頸骨動脈の拍動を、まあ、まず触知するということになります。患者さんの姿勢は、できれば仰がいの方がいいかと思います。腹がいの方が、針を打つこう姿勢とかおしねの作り方とかっていうのはやりやすくなるんですけども、腹がいの場合にはどうしてもこう側関節が、屈曲位ですね、低屈位の方になってしまうことが多いので、そうなりますと内科の後ろがこう、まあ、見た目の面積は変わりないんですけども、こう刺入する場所がですね、非常にこう膨らんでしまったりとかで深くなったり、他のものがこう寄せられてしまってちょっと当たる確率が少なくなりますので、できれば仰がいです。まあ、もし腹がいでやるんであれば、側関節の前面に何かこう枕のようなものを置いて、で、側関節が低屈にならないような工夫をしていただくのがいいと思います。で、まあ、仰がいの場合についてお話しますけども、仰がいである場合には、患者さんの下肢を少し左右に外転して、でそれから股関節を少し外旋位にして、内側の部分がまあこう上の方ですね、まあ、触りやすいような状況になるようにします。で、その次に内科の後方で後頸骨動脈の拍動を触れます。これは内科の真後ろでもいいですし、やや内下方でもいいかと思うんですけども、まあ、拍動の触れることを確認します。通常は拍動触れないという人はまずいないんですけれども、例えばこうご高齢になってきたりとかしますと、何らかの問題で拍動が非常に弱い場合があるんですね。見つけづらいことがあります。でそういった場合には少しこう側関節を背屈位に、まあ、術者が矯正をして、それで内科の後方の皮膚がこう少しピンと張るような状況を作ります。でそうしますと後頸骨動脈の拍動が外にこう振動として伝わりやすくなりますので、まあ、当然触知しやすくなります。で、まあ、そうやってとりあえず後頸骨動脈の拍動を確認しておきます。まあ、これは無造作に内科の後ろに針を打ってみてもいいんですけども、血管っていうのを一応まあ避けてみようという配慮からですね、まず拍動を触る。で 拍動については、一点でこう振動しているのを触るだけではなくて、できればそれが血管でありますから、ある程度縦方向に列になっているはずですので、まあ、どの辺の領域というか、どの辺のこうルートを通って動脈が拍動しているか、まあ、動脈位置を確認してもらえるといいかなと思います。で、次にその拍動を確認しましたらば、その拍動の位置からアキレス腱側の方に指を移動して、で、動脈の拍動のアキレス腱側の方から刺入をします。まあ、切片位置はその位置でいいです。で、刺入の方向はですね、内科の方を向けて刺入をしていきます。ですので、行外でやる場合には、ちょっとやりず、差し出の方がやりづらくなります。ベッドの方から天井の方に向けて打つような、まあ、極端な位置ですと形になりますので、まあ、そういう意味では腹臥位の方がやりやすいかもしれないんですが、結果的に通電されるやりやすさからいきますと、行外の方がいいかなと思います。で、動脈拍動を確認して、そのややアキレス腱側に切片の位置をとって、そこから、まあ、斜視という形になりますけども、内科の方に刺入をしていきます。で、角度が少ないと、小骨にすぐ当たってしまいますね。骨に当たってしまいますので、なるべくこう、皮膚に近いというか、まあ、なるべく皮膚面と角度が少なくなるような、まあ、斜視の仕方をして、刺入をしていきます。で、当然もう、ここのあたりは、すぐ下が骨になってますので、そんなに深く入ることはないんですね。で、刺入位置が、こう膝に近い方に行き過ぎちゃいますと、小骨を越えてとか、小骨のない位置で刺入してしまうと結構深く入っちゃいますけども、通常はまあ、そうですね、5ミリから1センチぐらいの範囲で十分だと思います、深さとしては。まあ、ただし、なるべくその後脛骨動脈とかですね、その拍動の方に針先が近づくような刺入の仕方、これを1本ですね、取ります。で、練習の段階としましては、その1本を大事にしますので、もう1本の方の俯瞰動脈につきましては、まあ、硬いであれば、まあ、腓腹筋とかの、まあ、筋肉内に入んないように、皮下に地平針をしておくか、あるいは大腿部のあたりに、まあ、取る、もしくは、まあ、反対側ですね、に取ってください。で、まあ、硬いのところで筋肉にこう俯瞰動脈を取ってしまいますと、そちらの方がもし有効な針でよく収縮してしまいますと、アキレス腱が動いてしまったりとか、刺入位置によっては長縮筋とか長母趾筋とか後脛骨筋とかっていう、まあ、足関節を動かす筋肉が動いてしまいますので、こうなると、まあ、慣れてきていると測定の筋だけ動いてるっていうのは確認できるんですが、最初のうちは、まあ、硬いの屈筋が動かない方が、こう、自分の打った針の確認はしやすいと思います。それで、まあ、任意に俯瞰動脈を取って通電をしていきます。で、通電前にこう侵入した段階で測定に強い響きが出てしまった。この響きというのも、いわゆる普通に針の、まあ、何らかの響きではなくて、神経の刺激、これはもう、測定神経ですから、小指側とか母趾側、もしくは、まあ、測定全体という形で、こうビリビリっていう、こう感覚があるんですね。まあ、かなり強い響きの場合もあります。まあ、これは健常者で練習していると、響きは強いかと思いますけども、それがこうかなりはっきりした場合には、通電をすると、その響きの再現が起きてしまって、ボリュームをなかなか上げることができませんので、まあ、刺入に際しては、無感覚であってもいいと思います。まあ、できれば無感覚の方が、例えば筋肉を動かしたいみたいな時の通電にとってはいいんですね。で、あくまでもその無感覚であっても、針先が内科の後方に近づいているということが前提になります。で、通電をします。で、その通電を始めたところで、何をもって 測定神経の通電が完成したかということの確認なんですが、まあ一つは当然、測定の筋群が動くことになりますので、まあ指の屈曲、端子神経なんかです。端子屈筋ですと指の屈曲が起こります。で、一つの確認としては、術者の手で、側部を掴んで、側関節が動かないようにまず固定をして、まあ、固定というか押さえてしまって、それで指先だけちょっとこう術者の残りの手で抵抗をかけています。で、その場合に指だけがこう握るような屈曲する動きがあって、測定が屈曲する方向への力が加わってこなければ、まあ、これは測定神経の通電が可能になっているということになります。まあ、これは場合によってなんですけれども、内科の後方で刺入をしているんですけれども、その経路上にある、まあ、この辺りはもう腱になっているはずなんですが、その経路上にある筋肉の腱、まあ、もしくはまだその辺りにその筋腹があるのかもしれませんけれども、内科の手術というのは関わらず、その下腿の屈筋が動いてしまう場合があるんですね。その長母趾屈筋、長趾屈筋というふうなものが動いてしまって、こういかにも測定を触れば測定がポコポコ動いていますし、指も屈曲するんですが、まあ、その場合には下腿から来ている二関節筋になりますので、側関節も同時に低屈をするということになりますので、先ほど言ったように側関節を固定して指の屈曲があるかないかということで確認します。これが一つの方法です。それからもう一つとしましては、まあ、今のようにその下腿から来ている筋肉が動いているかどうかの区別の方法として、かかとの部分を触ります。かかとのところは測定にある筋肉の基部になっている部分もあります。で、下腿から来る屈筋群につきましては、まあ、土踏まずのところからあたりから測定に入っていきますので、その下腿から来る屈筋のラインよりもかかとに近い方を触知して、そこで筋収縮があれば、まあ、仮に下腿の屈筋が同時に動いてしまったとしても、まあ、測定神経には通電されているということの確認ができますので、まあ、この2つをもって確認をしていただければいいかと思います。まあ、注意事項はその刺入に際してあまり勢いよく入れないということですね。その確実に神経の位置が分かっているわけじゃないのと、近くしが過敏なところですので、強い響きですと通電ができなくなりますから、まあ、よく患者さんとやり取りをして、まあ、練習相手とやり取りをしながら通電をしていただければいいかなと思います。